古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。かつて我が国を訪れた外国のお客様が航路間からまっすぐ太宰府西門へ入り、そして太宰府清張を目指しました。その古代観道水木西門ルートを歩き、太宰府清張が目の前に迫ってきました。先週は道真公の住まいだった江ノ汽車まで歩きました。今週はその続きを歩きます。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんです。
菅さん、実はここですね、この溝でちょっと立ち止まっていただきたいんですけども、
溝に蓋がしてありますけども、
はい、ちょうどあの、はい、カトリック教会さんの真正面でですね、何気ない、はい、あのもうごくわずあの一見すると、まあ、住宅街を流れる本当に小さい
溝ですね、1メートルぐらいの、ね、幅、
は
い、
で実はこの場所が推定されているのが実はですね、はい、ブロック塀にあの幸いの橋と書いてあるんですけども、ね、実は太宰府城墓の中には小川が流れてまして、この江ノ汽車から少し北に行った部分、ここにはですね、どうも幸いの橋という橋が架けられていたというのが記録に出てくるんですね。でちなみにですね、この幸いの橋にちなむ歌が残ってまして、藤原の高遠という人物がですね、太宰の第二としてこの太宰府に着任されたんですけども、まあ、その方、1004年に来てるんですけど、その時にですね、幸いの橋の歌を残しておられます。頼もしき何もあるかな道行かば、まず幸いの橋を渡らんということでですね、まあ、ちょうど須田工事をかかる、まあ、そういう幸いの橋があったんじゃないかと、千年代にはですね、ということで、まあ、この橋を渡って藤原高遠も、まあ、太宰府の街並みを行き来していた、まあ、その時に残した歌なんじゃないかな、ということに言われてまして、まあ、千年前の太宰府の人々が渡るような小川、まあ、橋がここにはかかっていたと。
まあ、今1メートルぐらいですけど、まあ、昔は 2,3 メーターはあったんで
しょうね。もう少しあったかもしれないですね。
そこに橋がかかってて、はい、その橋の歌ということ
ですね。名所としてですね、はい、明治とか大正時代に入りますと太宰府の名所の一つとしてもご紹介される場所でございまして、またその歌以外にもですね、例えばあの戦国時代には太宰府を守ってました高橋常務とですね、そしてまあそれを攻めます、佐賀県鳥栖市の筑紫広門なんかがですね、はい、この幸いの橋の周辺でまあ激戦を繰り広げた、まあ、そういう記録も残ってますので、はい、まあ、ずっとこう太宰府の一つのまあ名所というか場所として知られてはいたようなんですね。
ここも本当に現在は1メートルぐらいの幅しかありません。それで、まあ歩いていて左側ですね、道路に向かって歩いて左側の、道路をよく見ていた行きながら歩いていきますと、幸い橋という書いた、字が文字が刻んであります、道路に。
そうですね、間違いなくここに立派なものがあったというのは分からないので、まあ、道路と歩道を分ける、まあ、境界線の、まあ、ブロック塀のところにですね、はい、ここにこういう橋があったのでということで幸い橋と、はい、書いてありますので、ぜひ見落とさないように足元もぜひ、ね、ご覧いただきながら散策していただければと、はい、そして、まあ、幸いの橋見かけたら実はそういうゆかりのある場所ということで、はいはい、知っていただければと思います。
はい、幸い橋でした。
さて、津川さんと江ノ汽車を出てですね、で先ほどの幸いの橋の小さいブロック塀を見ましたけども、はい、で北側に歩いてきまして、で先ほど江ノ汽車のところで人工式大祭の はい、お話をしましたけれども、太宰府天満宮から榎木社へ向かう道筋は、人工式が通る道筋は鈍化道というふうにですね、人工式の鐘の音などからですね、鈍化道と呼ばれてますけれども、その鈍化道から、北に降りて筑陽学園の方にですね、曲がる道筋の、角に来てますけれども、実はその鈍化道にまつわるものがこの交差点のところにですね、実はあるんですね。で今回は古代道でちょっとまつわりますと、その鈍化道沿いにですね、その交差点の本当一角にどのくらいでしょうか、高さ560センチぐらいですかね、石碑が残っております。でこれ実はですね、明治の15年に建てられたものでして、栗原孫兵衛さんが、
読めますよ、
建てたもの
が栗原孫兵衛、
で栗原孫兵衛といいますと、太宰府で言いますと、あの天満宮の参道に松屋さんというですね、お店がございますけれども、幕末にはその松屋のご主人であった栗原孫兵衛は、あの御教 の、はいはい、あのお世話などをしたりですね、大変志が熱い方ということで、大変知られているんですけども、その栗原孫兵衛さんのお子さんもですね、同じ栗原孫兵衛を名乗ったそうなんですね。
そうですか。
なのでそのお子さんが、息子さんの方が建てたものなんですけども、これは実は鈍化道の時にはですね、しめ縄を張っていたと。でおそらくこう 竹とかですね、建てまして、そして鈍化道沿いにもう一つ向かい側に建てて、そして締め縄を張って、清めていたんじゃないかなと。でその締め縄を建てる、どうやら柱のためなんですね。その石碑がこちらに今も片方残っていると。
あ、そうですか。
なので実はこう曲がり角にある、本当に全然気づかずに通り過ぎてしまう石碑なんですけども、実は江戸時代から明治時代の、この鈍化道にまつわる、先ほどの榎木社にもまつわるようなものがひっそりとですね、この片隅に電柱に隠れるように残っているわけなんですね。
これは石柱ですので、その気になってみれば分かります。そして栗原孫兵衛と読めますね。掘った石柱です。それがここに立っております。そしてこれから、さらに、
曲がり角左の方に、
ところ後
に筑陽学園の方にですね、少し曲がっていきたいと。
そして筑陽学園の近くを通り、国道3号を渡って、さらに三笠川を渡りました。
いや、津川さん、ずっとですね、N 社から北の方へ歩いてきまして、先ほど、国道3号線の、朱雀大路という大きな交差点を渡り、そして三笠川を渡ったところにあるのがですね、先ほどはご紹介したのは、城防の町並みの南の狭の羅城門でしたけれども、これ今度は太宰府の関外駅、いわゆる役所駅への出入り口でありました朱雀門の、門がどうもこの辺りにはあったと考えられています。でその存在を裏付ける今度です、巨大な礎石がありますので、ご覧いただきたいと思います。
見えてきました。太宰府朱雀門礎石と書いた説明板があります。大きいですね。
いや、大きいですね。こちら川のほとりに置いてありますけども、解説板にもありますけども、大体ですね 2.42 メートル ×1.82 メートル、厚さがですね大体 1.3 メートルほどあって、重さはですね 7.5 トンほどある
そうなんですか。
大変巨大なものなんですね。でこちらなんですけども、昭和57年にちょうど目の前を流れてます、三笠川の河川改修工事を行っていましたら、その川底からですね、見つかったというところ でその石自体もですね、例えば川で流されたようなその摩擦のような跡もないことから、どうもこの周辺にあったと。でこれほど巨大な礎石を使うのはやはりですね、太宰府の関外駅、役所の入り口であった、都などでは朱雀門ですね、平城京なんか立派なものが考えられていますけど、太宰府にもこれの巨大な礎石を使って立派なものが建っていたんではないかと考えられている、まさにその太宰府の構造を教えてくれるような、そんな巨大な礎石が現地のそばにですね、置かれています。
この石の発見によって朱雀門がこの辺にあったというのがよく分かったんですね。
そうですね、まさに都と同じように太宰府にもやはりそういう構造をしていたんじゃないかなということが、伺える一つの大きな、物証ですね。
これはですね、土風炉からまっすぐ行くと道路にぶつかりますけども、 土風呂から100メーターぐらいかな、南の方へ行ったところですね。そこに、大きな石があります。岩があります、これが朱雀門礎石ということです。
巨大な礎石ですね。ちゃんと上部にはですね、柱を据える、作り出しといいますか、円形のものもですね、
ありますね。
台座のようにですね、作り出されてますので、ぜひ1300年前の太宰府をイメージしていただく一つとしてご覧になっていただきたいと思います。でやはりこういう礎石を使うような立派な町並みというのはですね、やはり古代におきまして都に次いで の町並みでしたので、万葉集には東の帝ということで太宰府を称する単語がですね、言葉が出てきます。でちょうど礎石のすぐそば隣接してですね、万葉歌碑も貼ってあります。
万葉歌碑もあるんですか。はい、
でこちらの万葉歌碑の方はですね、先ほどお話しましたけど、柿の本ひとまろがですね、読んだ歌の中にですね、出てくるわけなんですね、大君の遠の帝とありかよう島とを見れば神よしは思わんということで、いわゆるその太宰府のことを遠の帝と読んだ、その歌があるんですが、その歌が刻まれた万葉歌碑がありますので、ずっとですね歩いていただいた町並み、当時の人は遠の帝、遠くにある都と同じようにイメージをして読んだ歌、それが立ってますので、ぜひ万葉集にも思いを馳せていただいて、古代の人々のイメージに思い浮かべていただければと思います。
これを目印に、礎石をね、探していただければすぐ分かりますね。
そうですね、万葉歌碑の道沿いの方に万葉歌碑がありますので、ぜひこちらを目印に朱雀門の礎石も見つけていただきたいと思います。
すぐ横にあります、
さあいよいよですね、太宰府の灌漑駅、いわゆる、役所駅に、
入ってきましたね。
1000年前ですと朱雀門を今通り過ぎたわけでございまして、ちょうどこの辺りは全面広場と呼ばれるようなところでして、清朝の正面にあった大きな広い広場がこの道沿いには広がっていたと、でその左右にですね、東西に役所が広がっていたと考えられています。でこの広場には、早い時期ですね、太宰府が成立した早い時期には、長州殿と呼ばれるような、役人たちが集合するようなですね、場所が建てられていたというのが白鳥さんなんかで分かっております。朝の出勤の集まる待機場所のようなイメージですね。で遅刻してはいけませんので、そこに朝集まる、建物でして、で開門と同時に出勤をするみたいなイメージをしていただいて、
そうですか、そういう場所だった。
ちょうどそうですね、この全面広場のこの辺りにあってまして、その広場を北へと向かっていきますと、もう間もなく目の前に太宰府正庁跡がですね、広がってくるというわけで、
この正庁跡の後ろの塩路山ですね、この塩路山っていうのはこの町の中をずっと歩いてましても、その塩路山を見ればどの方向を歩いているかというのがよくわかるんですね。
そうですね、だいたい市内の街並みから見えますので、こうシンボルというか方向にですね、
そうですね、
目立つということで
面白いなと思うんですよね。この目印になってますね。
そうですね、また今はちょっとですね、高い建物なんかもありますけど、例えば古代なんかですと本当に開けてたので、本当に太宰府どこからでも多分見えてたと思うんです
ね。そうでしょうね。
そこに大野城という立派な古代三城が築かれていましたので、見る人からするとやはり立派なこう日本の国家の威信がですね、
そうですね、
海外の人も感じていただいたんじゃないかなと思いますね。ようやくですね、太宰府正庁跡の交差点を渡って正庁跡に来たんですけど、ぜひですね、一つ見ていただきたいのが、その駐車場の出口の道そばに史跡太宰府跡という大きな石碑が立っていますけれども、で実は太宰府跡はですね、1921年に国の史跡に指定されて、実は今年で100年を迎えるわけなんですね。
でちょうど100年、
でその国史跡に指定された時の記念碑がこちらなんですね。なので100年前から国史跡として守られてきたという、一つの大事な歴史の証人ですので、成長に向かって左手前にありますので、ぜひこちらの石碑もご覧になっていただきたいと思います。
注目してください。
水木を出発、水木の西門ですね、出発しまして、ずっと歩いてきましたけれども、最後のゴールであります太宰府清張跡に到着いたしました。
はい、結構ありましたね。
いや結構距離的にですね、かなりありましたけれども、まあ、当時の外国施設もですね、ずっとそういう同じような道をたどってきて、そして、この太宰府清張跡、古代におきます、国家が置いた役所でございまして、主な役割としては旧国三島、当時の最下位道九州ですね、後に旧国二島になりますけども、そういった国々の統括と、やはり重要な対外的な交渉の窓口、交流の窓口ですね、そして防衛の拠点ということで、まさにお話できたように西門をですね、外国施設が通ってきて、そして客館に滞在して、そして晴れの日にですね、この清張跡の中心に広がる広場で、外交儀礼やいろいろな行事等を行っていたと、まさに、日本に、目指してやってきた外交施設の、一つの到達点がこの太宰府清張跡ということで、その足跡を一緒に津川さんと同じように追体験しながらですね、太宰府跡までやってきた、ちょっと感無量的なところもあるんですけども、
そうですね、今ちょうど立ってるのが、注文跡というふうに書いた、書籍がありますけどね、この辺に注文があったということですね。
太宰府清張はですね、ちょうど院形式の作りをしてまして、一番南側に南門がございまして、それをくぐりますと中門があって、中門からはですね、左右に回廊、雨の日に使えるような渡り廊下、屋根のついた廊下ですね、回廊が左右に伸びておりまして、で正殿までぐるっとこの字型にですね、回ると、そして、その回廊に囲まれた中央のですね、大変広い広場には、脇殿が東西に2棟ずつ立つと、そして正面には立派な正殿がですね、立ちまして、その後ろは事務など、業務を行っていた公殿などが立っていたと考えられるわけでして、そして正殿の前、中門と正殿の間に広がっているこの広い広場がですね、外交儀礼等や官人たちの行事との舞台となったという、そういう作りの場所になっておりますですね。
今日は非常にいい天気で、晴天の雲一つない空はですね、見渡しますと、その中に広い広い風呂跡があるということで、昔のことを忍ばれますね。
そうですね、
ここでね、いろんな行事が行われたんだなというのがよくわかりますね。
まさにですね、水木西門からあれだけの距離をですね、感動を歩いてきて、そしてここに外交施設も1300年前などに建っていたんだというふうに思いを馳せていただきますと、風景もですね、塩路山のきれいな、今の高層建築とか看板が目立たないようになっている、1300年前の人々も見たような景色が広がってますので、ぜひこの清張跡にお越しいただいて、1300年前の人々にも思いを馳せていただけると、そういうふうに過ごしていただければと思います。さあ、で清張跡をご覧になっていただいて、最後にですね、太宰府展示館にお寄りいただきますと、この太宰府清張の建物を復元した模型などもございますし、あとは、実は今日歩いてきました太宰府城墓の街並みをイメージしたジオラマも展示してますので、
そうですか、
太宰府清張に来られましたらですね、ぜひ太宰府展示館もご覧になっていただいて、そして、古代へのよりイメージを皆様していただきたいなと思っているところです。
前は梅花の園をね、をやってる人形がいましたけども、
変わらずに令和ゆかりの里ということでですね、ゆかりの都ということでたくさんの方お越しいただいてまして、真正面に変わらずに梅花の園の人形は皆様にご覧いただいてますけども、それプラスですね、やはり古代の太宰府を知っていただくということで、ぜひ皆様にお立ち寄りいただければということで、
プラスされたんですね。
10月からそのジオラマを展示しておりますので、ぜひ見ていただきますと、今日辿ってきました道筋がですね、より分かっていただけるかなということで、
ではその展示館の方へ向かって、歩いていきます。
そして太宰府展示館に去年10月から新たに展示されたジオラマを見せていただきました。
太宰府展示館に入ってきました。ここに、ジオラマが作ってあります。これはよくわかりますね。
今度10月からですね、8世紀後半の太宰府の街並み、その全部ではありませんけど中心部分、北からですね、8畳から一番南の22畳の部分まで、そして須田工事から東西にですね、縦6列6棒ずつのジオラマを展示させていただいております。 でまさにご覧になっていただきますと、まあ、碁盤の目で区切られた情報性の街並みというのが、まあ、本当に一目で分かるようにですね、していただいております。
ラジオ門のあたりが22畳だったんですけども、
はい、
この22畳から入りまして須佐工場をまっすぐ歩いてきたというのがよくわかります。
そうですね、はい、まあ、今日はあの 杉塚の方から歩いてきて、22畳の南をこう通ってきまして、はい、そして、6ターンの交差点少し南ですね、はい、ラジオ門からそこからはこう36メートル幅の須
佐工場
ずっと北に上がって、そして今日ずっと歩いてきました客観跡、
客観跡、
そして、西側には南館、まあ、いわゆる江の記者ですね、はい、がありまして、でそれをさらに過ぎてきますと巨大な礎石が残る朱雀門があって、はい、であれを越えますと、中央には太宰府政庁があるという、はい、まあ、まさにこう当時の人々がたどるようなですね、はい、足跡を、まあ、一目で見て分かっていただけるようになっております。
はい、そして、令和になって俄然注目されました梅花の園の人形たちもまだ酒盛りをやってますね。
はい、あの梅花の園ゆかりのですね、まあ博多人形で作ったジオラマは館の入ってすぐの正面にありますので、はい、こちらもですねご覧になっていただきたいと思いますし、はい、またあの成長跡建物自体のですね復元した模型もありますので、
はい、
ま、成長跡礎石が残ってますけども、ぜひその上の部分かつて建物がどうだったかなというところはぜひこちらの模型を見ていただくと、はい、より細かい細部まで知っていただくことができるかと思います。
ドフロー跡まで来たら必ずここに寄ってほしいですね。
そうですね、
ジオラマでねよくわかりますね、太宰府の昔の太宰府がどういうふうな町だったかというのもよくわかります
ね。はい、ぜひあの太宰府選手側にお越しいただいてご覧になっていただければと思います。
はい、
外国からのお客様が航路館からまっすぐ太宰府西門に入り、そして太宰府政庁を目指す太宰府水木西門ルートを歩いてやっと太宰府政庁にたどり着きました。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばん
は。冬の味覚のお話です。
はい、
フグ。
おお、いいですね。
さっと言われには超高級ですけど、
なかなか食べられませんよ。
ね、うん、でもですね、今チャンスといえばチャンスなんです。金崎天然トラフクフェア&金崎天然フクフェアっていうのが行われてまして、
はい、
これあの金崎って宗像市の金崎漁港なんですけど、福岡県下最大の水揚げ港なんですね。ここで天然のトラフク、それからフクが、上がってるということで。
そうなんですか。
ではあまりにも極上品なので、やっぱり基本の東京とか大阪とか超高級料亭に出かけて行っちゃうんですが、ちょっと待てと、これせっかく地元なんだからリーズナブルなお値段で、
そこ大事です。
そうそう、大事なんですよ。いろんなスタイルで楽しみましょうよということで、産地ならではのフェアが行われている。これ参加している飲食店で食べることができ、そして直売所で買うことができるんですが、3月の末まで宗像、福津、岡垣、北九州エリアなどで実施されております。で今回ですね、道の駅宗像水産加工課係長の伊藤美幸さんにこのフェアの魅力聞いてきました。まずはここが大切だということです。
フクですね、トラフク、うん、ここ、ですね、金崎はフグって言わないんですよ、フクって言うんですよ、フクが来るように。
フクなんですね。
そうなんです、うん、フク大事なんですね。
はい、覚えておきます。
でやっぱりそのいろんな楽しみ方があるんだけれども、このフェアに参加しているお店で出かけて、とにかくそのお店ごとにいろいろ工夫をされているお料理いただくのがいいということなんですが、伊藤さん、トラフクの魅力についてこうおっしゃいます。
トラフグはやっぱ白子がね最高なんで、もうそこに価値がついてくるんで、値段も美味しいです。
幸せっていうのは白子にあるわけですね。
そうですね、それもある。それとあと、まあ、薄造りのテッサですよね。あれをあのシャーッとあの箸で、あの普通一枚一枚とかじゃなくてシャーッとこう箸でいく、その楽しみですかね。はあ、
なかなか贅沢ですね
でもせっかくだからそのぐらいの勢いで満喫するのがいいっていうことだと思うんですよね。
やってみたい、
からまあお店に行ったらその白子焼きですとかその白子を使ったムースとかこうお店ごとにいろいろ工夫がされているメニューをこう巡り合うのも楽しみなんだよっておっしゃるんですよね、はい。で、道の駅宗像でももちろんこの福トラ福扱ってるんですよね。で、お鍋にするもよしお刺身するよりもよしいろいろあるんですが、このお店に並ぶときに実は安心なポイントがあるんですね。伊藤さんに聞きました。
でうちは全員ですねフグ出してますが、フグ処理士の免許をもう持ってる漁師さんたちがしてるので、まあ、そこら辺は安心して、でまたうちのスタッフもですよ、もうほとんど私も持ってますけど、フグ処理士の免許福岡のは持ってますので、必ず出たら部位とかをちゃんと見るんですね。血抜きでとかですね、いろいろ、はあ、みんなで。
なるほど。
だからまあとにかく取ってきた漁師さんがまずきちんと見分けてその作業をしてくださってる、うん、その上でもう一度売り場でその道の駅宗像のスタッフが見ていると、うん、万が一あれこれもうちょっと手加えた方がいいんじゃないっていう時には綺麗に血を落としたりとかまでされるので、ある意味こう間違いなく買い物ができるわけなんですよね、うん、で、フグ今トラフグの話ばっかりわーっとしましたけど、まあ、出頃なところでいくとシマフグとかね、うん、あと小細フグ、ゴマフグ、マフグと、
いろんなフグがいるんですね。
ここまで大体では毒があって、その下に毒がほとんどない白サバフグ、黒サバフグっていうのがあって、この白サバ黒サバフグがいわゆるカナトフグと呼ばれているらしいんですよ、はいはい、なるほどと。もう本当知らないことだらけで楽しくもあるんですけれども、こういった手軽なフグを買って、自分家でお鍋もできますよということで、金の岬活業センターがフグ出しなんていうのも作ってらして、これも道の駅で売ってたんですね、
うん、
で実はお鍋についてこんな情報をくれたんです。
私たちはフグ食べるときにはレタスにします。白菜じゃなくてレタス一回してみてください。うまい、おいしいんで、はあ、食感がなんかもうレタスのもうなんかフグ鍋って言ったらもうレタスっていうイメージがあって、もうそのグツグツ煮らないんですよ。もうなんかもう入れたらもうサッとみたいな感じで。
レタスですか、鍋に。
びっくりしました。中田ベースはレタスレタスってみんなおっしゃるんですよ。
そうなんですか。
お魚の他のお魚の鍋でもレタス美味しいよっておっしゃってたんで、ぜひ試していただきたいと思います。でもせっかくなんでこの季節トラフクもしくはフク楽しんでみましょう。詳しくは金崎天然トラフクフェアというところでですね、探してみますと、検索するとホームページが出てきますので、ぜひこちらで確認してからお出かけください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。